こんにちは。今日はカエルの王様というグリム童話を朗読したいと思います。人の願いがまだ叶っていた昔、一人の王様が住んでいました。娘たちは皆美しく、とりわけ一番下の娘はとても美しかったので、たくさんのものを見てきた太陽もその娘の顔に光を当てた時はいつも驚くばかりでした。王様のお城のすぐ近くに大きな暗い森があり、その森の古いライムの木の下に泉がありました。暖かい日にはその王様の子供は森に出かけ、涼しい泉のそばに座り、飽きてくると金の玉を取り出し高く放り投げて捕まえました。この玉がお気に入りの遊び道具でした。ある時、金の玉は王女様が捕まえようと伸ばしていた小さな手に落ちてこないで、その向こうの地面に落ち、水の中に転がっていってしまいました。その玉を目で追いかけていましたが その玉を目で追いかけましたが消えてしまいました。その泉はとても深いので底が見えませんでした。それで王女様は泣き出し、だんだん大声で泣きましたが慰められませんでした。こんな風に嘆いていると、誰かが、お姫様、どうして泣いているの？石だってかわいそうに思いくらい泣いているもの、と言いました。その声の来た方に顔を向けると、カエルが大きな醜い頭を水から伸ばしているのが見えました。まあカエルさん、あなただったのね。私の金の玉がなくなって泣いているの。泉の中に落ちちゃったの、と王女様は言いました。静かにして、泣かないんだよ、助けてあげるよ。だけどもし僕が君のおもちゃを持ってきたら、君は何をくれる？とカエルは答えました。何でもあげるわ。洋服や真珠、宝石、私がかぶっている金の王冠でもあげる、と王女様は言いました。君の洋服や真珠や宝石は欲しくないよ。君の王冠もね。だけど君が僕を愛してくれて、君のそばにいて遊び相手にしてくれて、食卓のそばに座り、君の金の皿から食べ物を食べ、君のカップから飲み、君のベッドで眠らせてくれるなら、もし君がそういうことを約束してくれるなら、僕は下に行って君の金の玉を戻してきてあげる、とカエルは答えました。いいわ、金の玉を取り出してくれさえしたら、あなたの望む何でも約束するわ、と王女様は答えました。でも心の中では、このバカなカエルは一体何を言っているの。このカエルがすることって、他のカエルと一緒に水の中でゲロゲロ泣くだけよ。人間の仲間入りなんてできっこないわ、と思っていました。しかしこの約束をしてもらったカエルは水の中に頭を入れ潜っていきました。そして間もなく口に玉をくわえて水面に上がってきて、その玉を草の上に放り投げました。王様 王様の娘は再び綺麗な玉を見ることができ、できて喜びました。そしてそれを拾い上げると走って行ってしまいました。待ってよ、僕を一緒に連れて行ってよ。君みたいに走れないよ、とカエルは言いました。しかし追いかけながら声をかぎりにゲロゲロ叫んでも何の役に立ったことでしょう。王女様は耳を傾けないで走って家に帰り、かわいそうなカエルのことを忘れてしまいました。仕方なくカエルは泉の中へ戻るしかありませんでした。次の日、王女様が王様たちと食卓に着き、金の皿から食べていた時、大理石の階段をペトペトと何かが伝わってきました。そして一番上まで来るとドアをノックして、お姫様、僕にドアを開けてくださいと叫びました。王女様は誰がいるのか見ようとドアを開けました。しかしドアを開けるとその前にはあのカエルがいました。それで王女様は大急ぎでドアをパタンと閉め、また食卓に戻り怖がっていました。王様は娘がとても苦しそうにハーハー息をしているので娘よ、何をそんなに怖がっているんだい、外にはお前をさらいに来た巨人がいるとでも言うのかいと言いました。あ、違うの、巨人ではなくて嫌なカエルよ、と娘を答えました。カエルが、お前に何の用があるんだい、お父様、昨日森で泉のそばに座って遊んでいたら金の玉が水に落ちちゃったの。それですごく泣いていたものだから、カエルがそれを取ってきてくれたので、カエルがしつこく言うものだから私のお友達にするって約束したの。あ、やばい、だけどカエルが水から出てこれるって私は思わなかったので、今外にいて私のところに来たがっているのよ。そうし、あ、待って、やばい、行っちゃ、しているうちに2回目のノックをしてカエルは言いました。お姫様、僕にドアを開けてください。昨日泉の冷たい水のところで私に言ったことを知らないの。お姫様、僕にドアを開けてください。すると王様は、約束したことはやらなくてはいけないよ、言って入れなさいと言ったので、娘は行ってドアを開けました。カエルはピョンと入ってきて、王女様の椅子まで一歩また一歩と後をついてきました。そうして椅子のところでカエルは座り、そばまで僕を持ち上げてくださいと叫びました。王女様がぐずぐずしていたので、とうとう王様はそうするように命じました。カエルは一旦椅子の上になると、食卓の上に登りたがりました。そして 食卓の上に登ると、さあ一緒に食べれるように金の皿をもっと僕の近くに押してくださいと言いました。王女様はその通りにしましたが、喜んでそうしたのではないということが簡単に見て取れました。カエルは食べたものを味わいましたが、王女様は一口ごとに喉が詰まりました。しまいにはカエルは食事をして満足したよ、もう疲れた、僕を君の小さな部屋に運んでくれ、そして君そして君の絹のベッドを準備してくれ、僕たちは一緒に横になり眠るんだと言いました。王様の娘を泣き出しました。というのはカエルに触りたくないし、これから綺麗な小さいベッドで眠ることになっている冷たいカエルを恐れたからです。しかし旦那様は、お前が困っている時助けてくれた人を後になって嫌がるんじゃないよと怒って言いました。それで王女様は2本の指でカエルをつかみ2階に運ぶと隅に置きました。しかし王女様がベッドに入るとカエルは近くに張ってきて、僕は疲れている、僕も君のように眠りたい、僕を持ち上げてくれ、出ないと君のお父さんに言いつけるよと言いました。これを聞くと、王女様はとても怒り、カエルを持ち上げるとありったけの力で壁に投げつけました。そしてさあこれで静かにするでしょう、いやらしいカエル目と言いました。しかし下に落ちた時はカエルではなく、優しい美しい目をした王子様になっていました。今王子様は娘の父親の勧めで王女様の友達であり夫となったのです。それから王子様は悪い魔法使いに魔法をかけられていたこと、その王女様以外は誰も自分を泉から救えないこと、明日は自分の王国に行くことなどを王女様に話しました。それから二人は眠りにつきました。次の朝お日様の光で目を覚ますと、8頭の白馬、その馬の頭にはダチョウの白い羽がついており、金の鎖でつながれていました。引かれた馬車がやってきました。その後ろには若い王様の家来のフェイスフルヘンリーが立っていました。フェイスフルヘンリーはご主人様がカエルに変えられた時とても悲しかったので、悲しみのため心が破裂しないように心臓の周りに3本の鉄の輪をはめていました。馬車は若い王様を国に連れて帰るところでした。フェイスフルヘンリーは2人の手を取って乗せてやり、自分後ろに乗り、ご主人様が救い出されたので嬉しくてたまりませんでした。馬車が行く道すがら、王子様はまるで何かが壊れたかのようにバチンという音が後ろで鳴るのを聞きました。それで振り返って、ヘンリー、馬車が壊れかかってるぞと叫びました。違います、ご主人様。馬車ではありません。私の心臓の輪です。あなたがカエルになり、泉に閉じ込められたとき、あまりに心苦しいので私はそこに。 あ、おい。ここに巻いたのです。二度目、三度目と、三つの途中で何かがバチンとなりました。その度に、王子様の息子は、馬車が壊れていっていると思いました。しかし、それはご主人様が自由になり幸せになったので、フェイスフルヘンリーの心臓から弾けている輪の音だったのです。おしまい。おしまい。